こんにちは。私はロザリントリーグと申します。米国大豆輸出協会の北東アジア地域ディレクターを務めています。この組織は国際市場における大豆農家、加工業者、輸出業者および関連業界を代表しています。はじめに大豆食品と持続可能性に関するこのタイムリーで重要な議論に参加してくださった参加者と発表者の方々に感謝を申し上げます。また米国農務省に感謝するとともに共催者である日経 BP 総研とサステイナブルジャパンにも特別な感謝の意を表したいと思います。プログラムが始まる前に皆様にこのメッセージをお届けできることを嬉しく思っています。本当皆さんとご一緒したかったのですが、今はこれで我慢しなくてはなりません。この18ヶ月は困難の連続で、今後もさらに厳しい日々が続くと思います。今日ここにいる皆さんの中でパンデミックの影響を受けていない人はいないと思います。私はこのストレスの多いウイルスを制御し、できれば収束させるためにサービスやケアを提供し、たゆまぬ努力を続けている第一線で働く人々や科学者たちの回復力に感銘を受け続けています。多くの課題に直面し、これからも直面すると思いますが、この経験からいくつかのポジティブな要素を得ることが重要だと考えます。人とつながるビジネスを継続するための新しい方法も見出してきました。パンデミックに加えて我々は並外れた自然災害も経験しました。また物流やサプライチェーンの問題もありますが、貿易や弾力性のあるサプライチェーンの重要性はかつてないほど高まっています。私たちは国連食糧システムサミットに向けたさまざまな対話に参加しています。そこではサプライチェーンや栄養に関するさまざまなトピックが取り上げられています。その結果、環境への影響や持続可能性を検討する必要性が浮き彫りになりました。世界中でタンパク質とエネルギーへの需要が増え続けています。米国の農業、特に米国の大豆産業は環境への影響を抑えながら高品質の製品を供給できるよう、長年にわたって継続的な改善に取り組んできました。本当の意味での継承は1930年代に米国で起こったダストボールという10年に及ぶ環境大惨事の時に鳴らされました。それ以来、過去の過ちを未来に繰り返されないために私たちは土地との関わり方を大きく変えてきました。最近では2013年に米国の大豆業界が大豆の購入者や使用者に信頼性を提供する必要性を認識し、ソイサステイナビリティアシュアランスプロトコールを開発しました。いわゆる SSAP は、米国で栽培され世界の消費者に購入される大豆が持続可能性の基準を満たしていることを国際社会に証明するためのものです。そして SSAP は WTO 世界貿易機関の国際貿易センターを通じて、欧州飼料工業界のソイソーシングガイドラインズ、大豆調達ガイドラインと比較して積極的なベンチマークを行っています。またグローバルシーフードアライアンスのベストアクアカルチャープラクティスの要件を満たしていることも認められていますし、米国産の大豆は欧州委員会により欧州連合の再生可能エネルギー指令を満たしているものとして認められています。そして最後に SSAP は東京オリンピック調達委員会に認められました。日本に輸入される大豆の 70% 以上が米国産であることを考えると、これは特に重要なことです。またアメリカで生産された大豆の 50% 以上が輸出されていることも忘れてはなりません。ですからこのような保証を提供することは私たちにとっても国際社会にとっても重要です。私たちはこの保証を提供する方法の一つとして、輸入業者が購入した大豆が SSAP の基準を満たしていること、つまり米国内で持続可能な方法で生産されていることを証明する証明書を受け取ることができる認証ツールを提供しています。日本に販売されているほぼすべての大豆にこの認証が付与されています。これは持続可能な未来を確保するための米国と日本の産業界のパートナーシップとコミットメントを示すものだと思います。世界中の企業や産業、特に日本では ESG への取り組みを行っており、米国産大豆も同様です。私たちは国連の持続可能な開発目標にマッピングし、より持続可能な開発のための野心的な目標に対して私たちが積極的に貢献できる分野を特定しました。また土壌の浸食や土地の利用、エネルギー利用や温室効果ガス排出に関する独自の目標を設定しました。私たちには果たすべき役割があり、この役割を果たしていくことを約束します。しかし私たちは日本の産業界とのパートナーシップを継続し、彼らの努力を支援したいとも考えています。成功するためには市場の要求を理解し、意味のある目標を設定し、それを開示して伝えていかなければなりません。今日と明日の議論の多くはこの重要なポイントを中心に展開されます。 USEC と USSOY として私たちはこれらの努力における皆様のパートナーとなるためにここにいます。そしてこの重要なセミナー以外でもさらなる議論を歓迎します。このテーマについてはもっとお話しすることが可能ですが、時間が限られていますし、他にも多くのスピーカーがいますのでここでやめておきます。農家の方と米国の輸出業者の方にも直接お話をしていただきます。また2日間で多くの興味深い発表者の話を聞くことができるでしょう。有意義な対話になることを祈っています。ご参加ありがとうございます。在日米国大使館農業担当講師のモーガン・パーキス修士にご挨拶をお願いいたします。
ロズ様、ありがとうございました。続きまして、モーガン様、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、モーガン・パーキンスと申します。在日米国大使館の農務講師をしております。米国農務省としては2日間にわたり、大豆が開く持続可能な未来シンポジウムを長年のパートナーであるアメリカ大豆輸出協会、日経 BP インテリジェンスグループ、そしてニューラルと共催でき、大変嬉しく思います。また今日は大勢の皆様にご視聴いただきありがとうございます。以前お会いしたことのある方々もたくさん聞いてくださっているのではないでしょうか。全国豆腐納豆表鑑評会の審査員をしておりました。このイベントが懐かしいです。また近い将来参加できることを楽しみにしています。業界全体から申し上げると、持続可能性は非常に重要となり、そこに注力していくことがビジネス上欠かせなくなりました。森林伐採や持続性に欠ける生産活動は環境に大きな影響をもたらします。持続可能な大豆生産が非常に大切です。特に大豆は世界の主要なタンパク源です。生産だけでなく、調達や流通も日々重要性を増しています。生産者として生産方法の環境インパクトについて、そしてどのように食の安全を担保しているのかについて、透明性を保っていく必要があります。日本の消費者は大豆の9割を輸入に依存しており、その7割はアメリカ産です。食用 IP、分別生産流通管理大豆もアメリカからたくさん入ってきています。最大の大豆サプライヤーとして、そのような重要なクライアントである消費者や小売業者、食品業者の皆さんに対して、アメリカ産の大豆が持続可能な形で生産されていることをお伝えしていくことが不可欠だと考えています。それはある意味、そうした皆さんに持続可能な農業がどんなものであるかお見せし、その手法がどのように実地で展開されているのかをお見せすることだと思っています。そうすることで信頼関係を築き、アメリカ産大豆で作った食品が安全で栄養豊かであるだけでなく、グローバルな環境課題の解決策の一端を担うことを知っていただきたいと思っております。しかし、気をつけなければいけないのは、消費者が知りたいことと生産者がや加工業者が伝えたいことが常に一致するわけではないという点です。そのため、マーケティングや消費者事情の専門家のインサイトも踏まえつつ、実際の農業について消費者理解を深めていけるよう努めています。例えば、不耕起農業といったテクノロジーの採用で、アメリカの農家が世界のお腹を満たしつつ環境を守ることができているということを知っていただきたいのです。近年では農産物貿易事務所がその点で一定の成功を収めています。私も後でビデオをご覧に入れたいと思いますが、このビデオはすでに100万人の日本の消費者にご覧いただき、大変なご好評をいただきました。そのメッセージに好意的に反応していただけただけでなく、この持続可能性と大豆生産についてのビデオは 32% のエンゲージ率を達成しました。つまり、ご覧になった皆さんの3人に1人がコメントをくださったり、シェアをしたり、保存してくださったというわけです。そのコメントを見て、消費者はもっとアメリカの農業について学びたいと考えていらっしゃるほか、アメリカの原料が日本の伝統的食品に幅広く使われているということ、 その多くがアメリカから来ていることを好意的に受け止めてくださっているということが分かりました。もちろんここにお集まりの皆様はアメリカ大豆サステナビリティ認証 SSAP 認証についてご存知だと思います。これはユーセックが2013年に策定したもので、作物のサステナビリティをアメリカで担保する最も進んだシステムです。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の持続可能な調達コードでも認証されました。参加者、そして大豆ビジネスに関わるすべての皆様にはぜひアメリカ産大豆のサステナビリティについて、ぜひ商品メッセージに盛り込む方法を考えてみていただきたいと思います。そうすれば消費者やクライアントがサステナビリティに対する関心を高めてくださるほか、情報開示の必要性が高まったときに、前述のサステナビリティ認証を持って御社が安全で体によく持続可能な農業で作られた原料のコミットメントの証としていただけるものと思います。そのような品質へのこだわりが商品への信頼感へとつながり、長枠は御社ブランドの付加価値増大につながるものと思います。改めまして、本日はソイフード大豆が開く持続可能な未来シンポジウム、ご参加ありがとうございます。ビデオをご覧ください。